ふるさと富山の人物物語。富山にはさまざまな分野で輝かしい業績を残した先人、郷土を発展させた先人が数多くいます。直面する課題をどのように乗り越えたのか、挑戦、努力するその姿は現代の私たちにも何かを感じさせてくれるのではないでしょうか。ふるさと富山の人物物語。このコーナーでは郷土の先人54人の夢、志、挑戦を記した県教育委員会発行ふるさと富山の人物物語から紹介します。お相手は山崎ひかりです。ふるさと富山の人物物語。今日の人物のキーワードは和算家、測量家、天文家。下越能の実測地図を作成、測量の道具を考案。紹介するのは下越能の正確な地図を作った石黒信義です。石黒信義は射水郡高木村で裕福な農家の長男に生まれました。1歳半の時に父が亡くなり、祖父母に育てられた信義は幼い頃から山岳が好きでした。信義は平安時代に射水郡出身の三好の為康が日本一の山岳者になった話を祖父から聞き、自分も山岳を研究する学者になりたいと夢見ていました。富山城下の桃の井町には中田隆弘という優秀な学者がいました。隆弘は江戸で本格的に山岳を学んで富山に戻り、塾を開きました。信義は22歳の時から13年もの間、富山城下にある中田先生の塾まで歩いて通い勉強しました。山岳を十分に理解した信義は先生から免状を授かります。さらに学問のための学問ではダメだと、西洋数学や天文歴学も学びました。1803年の8月3日、全国を測量していた伊能忠敬の一行が越中の北条津に来ました。信義は宿泊先を訪ね面会を求めました。翌日信義は忠敬と同行し、測量方法などについて忠敬の話に耳を傾けました。その際には忠敬が使っていた最新の磁石を見せてもらいました。1819年、59歳になった信義は加賀藩から越中、加賀、能登の地図を作るよう命じられました。信義は忠敬の磁石をヒントにして考案した器具を持ち、3つの国を隅々まで歩き回り測量を行いました。危険を顧みず、高い山や深い谷にも足を踏み入れ、朝も夜も関係なく危険な作業を続けました。顔や手足が血だらけになったり虫に食われたりしながら、信義は難しい作業を進めました。そして7年もの月日をかけて3つの国の地図を1枚ずつ仕上げたのです。完成した下越の三州郡分略絵図は、現代の技術と測量機器を使って作った地図と比べても見劣りしないほど正確で細かな地図でした。この時信義は65歳になっていました。信義は学問や技術を 実際の生活だけではなく、国や社会に役立たせたいと考えました。山岳の他にも、ヨーロッパの数学などの知識も吸収し、神殿開発、河川改修などの測量に生かしたのです。実際、富山県東部の多くの開墾に信義が携わっています。自ら熱心に研究を重ね、生涯に著した書物は和算書、測量術書など250冊以上になります。信義は測量技術を広め発展させようとしました。また多くの弟子を育てたほか、その学問は信義の子や孫へと引き継がれ、後の時代の地方の開発に役立てられました。さらに信義は測量器具を改良するなど、さまざまな工夫を凝らしました。方位を正確に測るため磁石を2つ使ったことや、伊能忠敬の道具を改良して岩洞式磁石台を考え出したことなどです。これらの器具を活用することによって、ほぼ正確な地図を作ることが可能となりました。現在、射水市新港博物館には信義が表した本や絵地図などおよそ1万2000点が光寿文庫と名付けられ収蔵されています。そのうち3765点が国の重要文化財に指定されています。この光寿とは、信義が高木村に生まれたことから別名を光寿と名乗ったものです。ところで、日本独特の数学和算には、本の巻末に問題だけを載せて回答をつけないという風習がありました。信義の頃には100年以上もの間、誰も解けなかった問題が数多く残されていました。信義は著書山岳考地の出版でこれらをすべて解き、自らは新たな問題を残しませんでした。山岳考地の出版は和算独特の風習を断つことになったのです。それでは最後に、信義が夢や志を叶えたポイントを見ていきましょう。まずは、目標にする人物に近づく努力をする。学問は何歳からでも始められる。自分の学んだことを周りの人のために生かすです。今日は下越能の正確な地図を作った石黒信義を紹介しました。この時間は県教育委員会発行、ふるさと富山の人物物語から紹介しました。富山シティ FM のホームページでは番組バックナンバーをお楽しみいただけます。ぜひアクセスしてください。この時間のお相手は山崎ひかりでした。